信頼されるになる30の方法。その1、信頼の程度は信頼貯金の量で決まる。信頼されるになるためにまず意識しておきたい重要なイメージがあります。信頼貯金です。世の中には信頼されるなければそうでないと思います。その違いは何かというと信頼貯金の量です。私たちの人間関係では信頼貯金という貯金箱のようなものが存在しています。もちろん物理的に存在しているわけではなく、私たちの人間関係上に存在しているものと想像してください。信頼貯金は銀行口座のように増えたり減ったり強いのが特徴です。約束を守ったり、丁寧な仕事をしたりした時はそのために信頼貯金が増えます。大きな成果を得た時は特別ボーナスのように信頼貯金も一気に増えます。一方、約束を破ったり、仕事でしくじったりした時はそのために信頼貯金が増えます。ミスや失敗の程度が大きい時は信頼貯金が増えるのもその場合大きくなります。このように信頼とは信用貯金の量で決まります。最初は誰でも信頼貯金がゼロの状態から始まります。信頼貯金を増やして積み上げていき、ある程度まで溜まった時、この人は信頼できると思います。信頼貯金というイメージを持ちながら、コツコツ信頼を積み上げるイメージを持ってください。信頼は増えるものでも増えるものでもありません。信頼は積み上げていくものです。日頃から信頼する行動を行って、少しでも信頼貯金を増やして積み上げていくことが大切です。信頼貯金が溜まっていれば小さなミスをしてもいきなり全部ならない。信頼の程度は信頼貯金の量で決まります。そのため十分な信頼貯金が溜まっているのであれば、小さなミスをしてもいきなり全部になることはありません。例えば、いつも丁寧に仕事をこなす A 君という人物がいるとします。A 君はいつも仕事が丁寧でミスもなくこなします。日頃からの仕事を嬉しい。依頼した仕事はいつも高いクオリティで帰ってきて、納期に遅れることもありません。日頃から期待に応える仕事をしているので、信頼貯金も高くいっぱい信頼関係が結ばれています。そんな A 君がある日、小さなミスをしてしまったとしましょう。それで、いきなり A 君の信頼がゼロになることはありません。いつもはきちんとしているのにどうしたのだろうか。偶然なのかな。少し体調が悪かったのかな。周りからの同社も多めに見てもらえるはずです。ミスのため信頼貯金が減ることはありますが、いきなりゼロになることはありません。A 君は日頃から真面目で丁寧に仕事をこなして信頼貯金が高くなるので、A 君の信頼は揺らないのです。信頼貯金をイメージしてコツコツ信頼を積み重ねていく。信頼される人になる30の方法。信頼貯金の増減にはある特徴があります。増やすは大変でも増えるときは一瞬という特徴です。信頼貯金を増やすは大変です。一晩で実現できるものではありません。時間も労力もかかり、人事の努力が必要です。コツコツ実績を積み上げることで信頼貯金が溜まっていき、信頼される人となります。ところが減るときは一瞬です。信頼貯金の増量を決めるとはいえ、失敗したときは急減する特徴があるため油断ができません。信頼を積み上げるのは大変ですが、怖いときはというものです。例えば成功と失敗の程度が同じとします。程度が同じであれば増えたも減ったも同じに思いますが、そうではありません。ミスや失敗したときの方が信頼貯金がぐっと減ってしまうのが現実です。仮に重大な何行為が一つであれば、長い歳月をかけて積み上げてきた信頼であっても信頼貯金は増やすは大変でも減るときは一瞬なので十分注意してください。小さなミスでいきなり信頼がゼロになることはありませんが、それでも増えるとは小さくありません。少なくともミスをしたのは事実であるため信頼はマイナスポイントです。増やすは大変なのに減るのは一瞬というのは納得がいかないと思うかもしれません。そういう特徴があるのですが仕方ありません。信頼の程度は信頼貯金の量で決まるとはいえ、ミスも失敗もないとしたことはありません。ミスも失敗も最小限に抑える努力をしましょう。できるだけミスや失敗がないように心がけましょう。ミスや失敗は致命傷のものがある。信頼貯金はミスをしたり約束を破ったりしたときに減ります。ミスや約束不履行の程度が大きいと減るのもあるです。信頼貯金は一気に信頼がゼロになるという例外があります。いわゆる致命傷と呼ばれるものです。どれだけ信頼を増やして大きく積み重ねていても、重大な感動を起こせば一気に信例えば、こういうような間違いをしたり、重要な契約に不備があったり、お客様の大事な商用を駆使したり、などなど、プライベートにおいても信頼の名称があります。友人関係であれば、恐喝や暴力です。恋人関係や夫婦関係であれば、浮気や不倫がそれにあたります。こうした過ちは、たった一回やっても信頼はゼロになります。ミスや約束不備などなどは致命傷になるものなので、これだけは十分に注意してください。ミスが許されないことは間違いではいけません。しっかり注意したり、何度もチェックしたりすることで、ミスをゼロにして確実に完了させましょう。絶対破ってはいけない約束は絶対破ってはいけません。誘惑があろうと話そうと何があろうと必ず守り抜きましょう。人間は完全な生き物です。ミスや失敗をすることはあって当然ですが、それでも絶対現地の場面では確実に殺すようにしてください。注意して進むことはないのです。ミスが許されないことは確実に終わらせる。絶対破ってはいけない約束は必ず守る。信頼される人になる30の方法。その3、信頼に近道はない。信頼を得るために必要不可欠なことがあります。時間です。残念ながら一瞬で全幅の信頼を得る方法はありません。信頼を得るためのコツや方法はありますが、だからといって今すぐ全幅の信頼を得るわけではありません。急いで信頼を得ようとすると、かえって相手に信用を得る約束です。信頼は時間をかけながら少しずつ積み上げていくものです。であってすぐ全幅の信頼を得たいと思ってもそれは不可能な話です。信頼は時間という話題の上に立っているため、一等一説と言われてはいけません。長い時間が必要です。時には年単位の時間がかかることも珍しくありません。信頼を得るためには時間が必要になることを前提にしてください。信頼につながる人の一つ一つ積み上げていきましょう。約束を守る。嘘はしない。遅刻はさせて常に時間厳守を行われる。依頼された仕事をきちんと完了させる。秘密は公開をしない。人の話はよく聞く。広告連絡相談のことなどに行う。こうした行いを長期的に行われていくことで少しずつ信頼が積み上がり、大きな信頼となります。そしてこの人は信頼できるという評価になります。急がない、焦らない、慌てないとして諦めない。時間がかかると思うのではなく、時間がかかるという姿勢で臨んでいきましょう。信頼される人になるためには直線のためが大切です。じっくり腰を据えて時間をかけて信頼を得ていきましょう。信頼に近道はないのです。時間がかかる。信頼される人になる30の方法。その分、信頼される人になるためにはまず約束を守ることが欠かせない。信頼や約束をしっかり守ることに、信頼されるためには約束を守ることは必要不可欠。信頼される人になるためにはきちんと約束を守ることが欠かせません。信頼貯金を増やすための基本であり最重要ポイントの一つです。約束を守らない人は信頼されることはありません。約束を守らないことは嘘をついていることと同じです。信頼されるためにはきちんと約束を守ることが必要不可欠です。ただし約束を守るとは一回だけでは不十分です。約束を守るは当たり前のことです。もちろん信頼貯金は増やすが増量はわずかです。大切なのは約束遵守の実績を積み上げていくこと。ほとんど約束が守るが何に破ることがあるかよくありません。何であっても約束を守ることが一応でもあれば信頼貯金はぐっと減少します。約束遵守の実績を積み上げていくことでだんだん相手が信用され信頼されるようになります。きちんと約束を守ることは人として基本的なことですが信頼される人になるためにも欠かせないポイントです。約束遵守の実績を積み上げていくことでこの人は信頼できるという評価になります。小さな約束も大切にする。約束には2つあります。大きな約束と小さな約束です。大きな約束は誰でも最新の注意を払います。絶対破ることがないようしっかり注意して守ろうとするはずです。ところが小さな約束となると急に重視が低下しです。小さな約束ならちょっとぐらい破ってもらおうと考える人が多い。大きな約束は守らなければいけないが小さな約束が守らなくてもいいということはありません。小さな約束であっても約束に変わりません。特に注意したいのは口約束です。口約束であっても約束は約束です。民法では口約束でも契約は成立します。今週中に終わらせます。週末に電話しますという小さな口約束をしたらきちんと守ることです。言うだけ言って実際の行動が伴わないのはよくありません。些細なことであってもそれが口約束であれば守ることが大切です。今度飲みに行きましょう。いざ食事に行きましょうと言ったらその通り実行することです。小さな約束も大きな約束と同様きちんと守ることが大切です。守る自信がないこともあるでしょう。難しい内容だったり、もともと守るのが困難な約束だったり、など、守る自信がないなら最初から約束をしないのが賢明です。守る自信がありませんと、正直に人と言えばいいこと。約束を断ったからといって信頼貯金になるわけではありません。相手は守る約束だけで守ろうとしているようなと、理解して誠実な姿勢が変わります。約束を断ることで信頼貯金を増やすことになるのです。きちんと約束を守る。大きな約束だけでなく、小さな約束を守っていく。守る自信がないなら最初から約束しない。信頼される人になる30の方法。その後、信頼される人は白い嘘をついても黒い嘘を出さない。信頼される人は嘘をつきません。場を飲ませるユーモアや社交辞令を言うことがあっても大切な面で嘘をつくことはありません。信頼される人になりたいなら嘘には十分注意してください。嘘をつかずと信頼関係に気づかず信頼から動きます。常に正直を心がけていくことが大切です。嘘をつくせなる人は今すぐ心を入れ替え正直を心がけていくようにしましょう。嘘には二重である。ただし全ての嘘はいけないというわけではありません。嘘には二重であります。白い嘘と黒い嘘です。それぞれに適なものなのできちんと区別しておくことが大切です。白い嘘は現実であり、憂鬱であり、など相手のためになっている嘘のことを言います。黒い嘘は将来の話に自己心であったり、など最終的に自分が得をする嘘のことを言います。白い嘘はプラスになるかのようですが、黒い嘘はマイナスしかないためにです。信頼される人に信頼される人になるためには時間厳守を行っていきましょう。私たちの周りには時間の守りことがたくさんあります。就業時間、会議の時間、待ち合わせの時間などありますが、きちんと時間を守っていくことが大切です。信頼される人になるためには約束を守ることが大切ですが、時間を守ることも約束を守ることも一つです。 注意したいのはわずかな遅刻です。1分くらいなら遅刻しても大丈夫だろうと考える人もいますが、やはりよくありません。1分であっても遅刻は遅刻です。わずかでも遅れてしまえば時間が余ったことになりません。電車が遅れていたら渋滞をしていたらなど言い訳をするとますます信頼を損ねてしまいます。信頼される人になるために時間厳守はそんなのです。余裕のある到着を心がける。ただし時間厳守ができれば十分と言われてはありません。時間を守る上で心がけたいのは余裕のある到着です。例えば14時の待ち合わせで13時59分の到着は要注意です。確かに約束の時間は守っていますが、ギリで余裕がありません。交通機関の人がちょっと出待ったり途中で出会いに立ち寄ったりすれば約束の時間に遅れていたでしょう。時間が守れていても相手はギリ余裕がないという印象を受けてしまい、必ず信頼に悪影響を及ぼします。5分前行動、10分前行動など意識してできるだけ余裕のある到着を心がけましょう。天候不良で渋滞や交通機関の人が予想されるなら早めに出発して選択の点名です。余裕を持った到着ができれば呼吸や身だしなみを整える余裕もあります。いつ帰るときも余裕を持った到着を心がけましょう。十分な余裕を持って向かうのが信頼できる姿なのです。時間厳守を心がける。信頼される人になる30の方法。そのなら、信頼される人は余計な言い訳をせず素直に謝る。仕事でも何でもミスや失敗はするものです。人間は完全な生き物ですから、時に言ったり直ることはあります。今日やベテランであってもそれは同じことです。大切なのはミスや失敗をしたときの対応です。信頼される人になりたいなら余計な言い訳はせず素直に謝ることを心がけましょう。言い訳をするならば良い印象を与えません。苦労した言い訳は信頼を下げる要因になります。不誠実な印象を与えてしまい、信頼に傷をつけてしまいます。言い訳をすると信頼に傷がつかないことがますます強まります。自分の失敗を承認、責任を押し付けることも厳禁です。責任転嫁は信頼の致命傷になりかねない行為です。仕事でミスや失敗があれば言い訳はしません。素直に自分の気を認め、申し訳ございませんと謝りましょう。体調が悪かったら、電車が遅れたら、勘違いをしていたらと言い訳をしたくても、この場でにしておくのが天命です。口から出そうになってもぐっと喉で止めておくのが天命です。自分に言わなくてもまずしない。注意したいのは自分に言わないことです。たとえ自分に言わないときは言い訳をしてもいいように思うかもしれません。しかし、そんなときでもやはりまず謝る姿勢を大切にしたい。社会に出て仕事をしていると自分が悪くなっても謝らなければいけないときがあります。自分がその姿で納得がいかないかもしれませんが、これが社会のルールです。代表という立場として頭を下げなければいけないときがあります。もちろん謝ったらと許してもらえるとはありませんが、それでも社会と反省のことを述べておくのが天命です。素直に謝る姿勢があればミスや失敗があっても、多様性を大いに認められる可能性があります。素直に謝る姿勢はビジネスでもプライベートでも大切です。信頼と金の現象も最小限に抑えられます。正当な理由ならまず謝ってからで。ここでは言えない、きちんと説明しておきたいという場面もあるでしょう。基本的に言い訳は控えるべきですが、何というケースもではなく、どうしても仕事に対して何もあるはずです。正当な理由があるなら、まず謝ってからのでしょう。ただし、くれぐれも言葉遣いには注意してください。感情を任せた言い方ではなく、丁寧な伝え方を心がけましょう。謝罪をした上で丁寧な伝え方をすれば、相手の身を傾けてくれる可能性があります。ミスや失敗をしたときは、余計な言い訳をせず素直に謝る。たとえ自分に聞かなくても素直に謝る姿勢を見せる。信頼される人になる30の方法。そのとき、信頼される人になるためには仕事の知識や作りが欠かせない。信頼される人になるためには仕事の知識や作りが欠かせません。知りません、わかりません、できません、バレでは信頼を得るのは難しいでしょう。知識や作りが身についていないと、相手に多様な印象を信頼される人になるためには仕事に関する知識や資料を十分身につけておくことが大切です。仕事の知識や資料が身についていれば仕事の精度もスピードもあります。専門性も高めるため、より効率的な体制活動を生み出すこともできます。問題が発生しても冷静に受け止め、迅速に対処できる。顧客や取引先に説明するときも言葉がつらつらできます。知識や資料が多くに身についていることを頼りになる印象を与え、信頼となります。もちろん知識や資料を身につけるとはいえ、簡単なことはありません。一朝一夕で身につくものではない。時間も労力もかかり、なかなか大変なことですが、トンネルであればそういうことは難しくないでしょう。新人はまずトンネルを目指しましょう。どんな仕事でも最低限抑えておかなければいけないことがあります。トンは範囲が縛られるので、さほど大きな時間や労力を必要とせず、短期間で身につくでしょう。仕事に役立つ時には惜しみなくお金を貸してください。すべて仕事をしです。仕事に直結する投資は、手仕事なく実際にお金を貸してください。職に投じたお金は将来何倍にもなって帰ってくると思って間違いありません。新人のうちは何でも勉強、何でも練習のつもりでどんどん積極的に吸収していきましょう。仕事に必要な知識とスキルはしっかり身につけておくことです。トンネルが見られればそこで満足するのではなく、さらに向上を目指してください。仕事の知識やスキルはなくて困ることはあっても、困ることはありません。あればあるほど、プロに近づいていきます。努力と長い時間を必要とする代わりに一度身につけば一生の時となります。仕事の知識やスキルを身につけておく。新人はまずトンネルを目指す。信頼される人になる30の方法。その9、信頼される人は身だしなみと言葉遣いが整っている。あなたは日頃どんな身だしなみをして、どんな言葉遣いになっているでしょうか。信頼される人になりたければ身だしなみと言葉遣いに気をつけてください。身だしなみだけ言葉遣いだけの一方ではなく、両方を心がけることが大切です。身だしなみ。今一度身だしなみを振り返ってみましょう。身なりといっても完璧を目指す必要はありません。社会人として基本と言われている十分。派手な服装は避けて清潔感のある服装を心がけましょう。気がつながりや色は避けてシンプルなデザインにするのが何です。個性を強調したくて派手を選ぶためかもしれませんが、信頼重視でいきたいならシンプルになりそうです。おしゃれは控えめになりますが、そのシンプルさが相手の安心感まで信頼につながります。個性を出すなら、だけではなく仕事の中で勝負するのが成功です。言葉遣い。忘れてないのは言葉遣いです。せっかく身だしなみが整っていても言葉遣いが悪ければ信頼には大きな減点です。言葉遣いは心遣いと言われています。言葉遣いが整っていると、それだけ相手に個人的な印象を与えます。正しい言葉遣いができていれば、きちんと最初を与え、それだけ気になります。丁寧な言葉遣いをしていると、正しい印象を与え、好感度も増します。基本的に言葉遣いは慣れですが、知識として学ぶこともじゅんやったいさせればじゅうとくなでしょう。丁寧で正しい言葉遣いを心がけるようにしてください。言葉遣いの中でも特に難しいのは敬語ではないでしょうか。目の人は敬語を最上手に応じて正しく使えるようになってください。敬語は奥が深くて難しく、自信のない人も多いと思いますが、敬語は慣れなのではないと思います。敬語を避けた場合ではなかなか身につきません。できるだけ積極的に使っていき、少しずつ慣れていきましょう。日頃から教えることを接する社員を増やします。あなたの身近に敬語の上手な人は勝利がいいのではないでしょうか。敬語は上手な人を見て心遣いを真似していきましょう。敬語を間違えたからといって失礼になるのではありません。大切なことは相手に敬意を持つことです。敬語がちょっとおかしくても相手に敬意が伝わればなるならないでしょう。なるようなよう精神でどんどん口に出していってください。身だしなみや言葉遣いビジネスマナーと一言で言っても話を変えます。最初に思い浮かぶのは身だしなみや言葉遣いではありますが、まだまだ他にもあります。電話を代、メールを代、会社を名称館、広告、連絡、相談の作法など、ビジネスマナーといっても非常に範囲が広いため、なかなか全てを見つけるのはハードルが高い。しかし、基本的なポイントであればぐっと何度もされるのではないでしょうか。100点ではなく、合格点を追い出せば OK。全てを完璧に見つけるのではなく、基本的なポイントを見つけるのであれば、比較的容易に取り入れるでしょう。ビジネスマナーを見つけるためには何より実践が大事です。ビジネスマナーは頭ではなく、体で覚えることが多い。日常業務を動かしながら、実践のバウスに積極的にビジネスマナーを見つけていきましょう。特に尊敬する先輩はビジネスマナーを見つけるためにはします。一冊でもいいので気に入ったなと思ってきちんと身につけておくのもおすすめです。ビジネスマナーはビジネスと名前が付いているものをプライベートでも役立つことが多いためしっかり身につけたい。そんな身について余裕ができればさらに細かいビジネスマナーを見つけていくようにします。そんな身についていれば応用も見つけやすくなります。連鎖法やビジネスマナーが見つけていればあなたの印象は良くなって信頼も安くなります。連鎖法やビジネスマナーを見つける。信頼される人になる30のこと。その従事。再確認の習慣があると信頼される。信頼されるためには再確認の習慣をつけましょう。再確認はビジネスでもプライベートでも大切な習慣です。電話対応の時は復唱することで再確認をします。大切な取引の際は内容を繰り返して再確認をします。会議の際は話し合った内容をまとめた上で締め切ります。重要なイベントの前にはリマインダーメールを送って注意喚起を促します。再確認はトラブル回避に役立ちます。人間ですから言い間違い、聞き間違い、勘違いをすることがあります。思い込みはなかなか自分では気づきにくいのが特徴です。きちんと再確認することで不要なトラブルを回避できスムーズな仕事につながります。相手に投資を奪われないかと不安になるかもしれませんが、無用の心配です。再確認をすると相手に真面目、不正面といった根性や大丈夫、間違いないという安心感もあります。トラブルを減らしたい思いが良くされるので、それが信頼とつながっていくのです。信頼される人になりたいなら面倒くさがらず再確認の習慣づけましょう。再確認はちょっと面倒くさいものですが、その仕事が重要です。再確認が面倒とはいえ大きな手間ではないはずです。この数量を数量で済むことでしょう。間違いを防ぐため、これが信頼につながると思えば積極的になるでしょう。小さな仕事なら大きな信頼とつながっていくのです。再確認の習慣をつける。信頼される人になる30の方法。その順に、スピードのある人が信頼される。信頼される人の特徴の一つがスピードです。メールの返信が早い。依頼された仕事はすぐ取り掛かる。 仕事のスピードが速い。課題の決断が速い。問い合わせにはすぐ回答する。スピードは信頼の度合いです。信頼される人を目指しているなら、日頃から仕事のスピードを維持するようにしてください。1分1秒でも早いに越したことはありません。スピードがあるとそれだけ信頼に満たせです。スピードがあるとやる気がある、熱意がある、モチベーションが高いと判断され評価も高くなります。人を満たすスピードはエネルギー。信頼される人のためにはスピードです。ただし、スピードが大切とはいえ、人を満たすスピードはよくありません。仕事がなかったり、間違いが多かったりしていては、スピードがあるとはいえ、信頼の向上にはつながりません。信頼に満たすことがマイナスに働いてしまい、こんな戦闘です。完璧を目指す必要はありませんが、一定の質を保つスピードを維持しましょう。スピードが出ない理由。なかなかスピードが出ない、スピードが出してもできないという人もいるかもしれません。そんな人は100点の仕事を目指しているのではないでしょうか。完璧を目指す姿勢は素晴らしいのですが、100点の仕事を目指していてはどうしても遅くなってしまいます。そもそも100点の仕事は分野、ベテランであっても難しいもの。仕事によっては100点が可能というケースも存在します。相手が求めているのは100点の仕事ではなくスピードのある仕事です。60点や70点程度でいいので、まずスピードを意識してください。60点や70点を見上げれば十分と思えば5000を出していたら、もっと行動が早くなります。上司や顧客から仕事が早い、スピードがあると言われたら合格です。1分1秒でもできるだけ早いスピードを意識する。信頼される人になる30の方法。その13、言うことが心変わる人は信頼されない。話に一貫性のある人は信頼される。あなたの身近に言うことが心変わる人はありませんか。知事が心変わる上司、意見が心変わるか、主張が心変わる友人。自覚がある人もいれば、自覚がない人も少なくありません。残念ながら、言うことが心変わる人に信頼を寄せるのは難しいのが現実です。言うことが心変えていると、信頼には大きな減点となります。一社だけ上司の観点に感じるため、多様な印象を受けるでしょう。何か知事や意見を言われても、また変わるのではないかと、疑念が湧いて、きちんと信用できないのです。大切なのは一貫性です。相手が信頼されたが、言うことに一貫性を持たせることです。言うことが変わらない人は信頼されます。私は大丈夫と思う人もいるのは禁物です。自覚がないだけで、実際は言うことが心変わっていて、いつの間にか周りに迷惑をかけているケースがあります。自覚がある人もそうでない人も、一度冷静に自分の言葉を振り返ってみるといいでしょう。言うことを変えるときには、もちろん人間ですから言うことが変わることもあります。意見が変わったり考えが変わったりすることは珍しくありません。仕事はお金じゃないと言っていた人が後から結局仕事はお金と、代わりにやっぱり仕事はお金じゃないと戻ることもある。一周回って戻るということがあるのです。人生経験を重ねながら成長していく中で以前と言うことが変わってしまうことがあります。もし言うことが変わることがあれば、社内の人と添えるとスムーズです。たびたび意見が変わって申し訳ない。自分の自己を思い知らせ考えが変わりました。何度も言うことが変わってしまい難しい。前回の発言の撤回した上できちんと社内の仕事を終えたい。ビジネスではたびたびの変更で申し訳ございません。これはおかしで申し訳ございません。何の仕事がいいでしょう。きちんと時間があって心苦しく思っていることが伝われば相手は理解を示してくれるはずです。話に一貫性を持たせる。言うことを変えるときには社内の仕事を添える。信頼される人になる30の方法。その14、人によって態度を変える人は信頼されない。人によって態度を変える人は色々変わるです。確かに人間関係では確かに違いがあって、同期関係があるのも事実です。目上の人には敬語を使うと、親しい人にはタメ口で話すのは普通のこと。特徴、場に応じて態度や言葉遣いがあるのは不思議なことではなく、むしろ当たり前のことと言えるでしょう。しかし、それでも限度というものがあります。あまりに特別な違いとなると話は変わります。年上には丁寧なのに、年下には偉そうになる。上司の前では手を越すのに、部下の前では威張る。友人の前では優しい言葉遣いなのに、ベストランの店員さんにはタメ口で話す。こういう様子に態度を変える人は残念ですが、信頼されるのは難しいでしょう。相手によって態度を変える様子は、裏表に激しい印象を与え、入手に機会が与えます。そう、上下や損得、連携ということが感じられるため、なかなか信頼に結びつかないです。誰の前でも礼儀正しい態度を行える。大切なのは人によって態度を変えない姿勢です。信頼されるためには態度に一貫性を持たせることが大切です。誰の前でも同じ態度を言うのは難しいことに思うかもしれませんが、実はシンプルです。常に礼儀正しい態度を心がけたらいいのです。礼儀正しい態度は肩書きや同期関係に関係なく、誰の前でも好印象です。上司に対してはもちろん部下や年下の後輩に対しても礼儀正しい態度を心がけましょう。友人の前でもレストランの店員さんの前でも礼儀正しくすることです。常に礼儀正しい態度を心がけたら誰の前でも態度に一貫性を持たせることができます。これが真摯です。誰の前でも礼儀正しい人が信頼されるのです。人によって態度を変えない。誰の前でも礼儀正しい態度を心がける。信頼される人になる30の方法。その15、話を聞く人は信頼される人。傾聴は信頼関係の方針に欠かせない姿勢。傾聴力という言葉をご存知ですか。傾聴力とはしっかり相手の言葉に耳を傾け態度をより深くまで理解する姿勢のことを言います。ちょっと難しいことですが、わかりやすく人と言えば話をより聞く人になるということです。心理学の観点で用いられるテクニックですが、私たちの信頼関係の構築においても役立ちます。信頼される人を目指しているなら傾聴力を高めましょう。まずきちんと相手を読みます。ただしずっと様子は相手に圧迫感を与えるため適度に視線を逸らすことも大切です。7、8秒に1回お目安に視線を逸らすと自然な感じが生まれます。人の話を聞くときは途中で話を追いことなく最後まで耳を傾けるようにしましょう。ちょっと納得できない話であっても余計な話はしません。否定者に再三せず最後まで聞きましょう。人と人とに集中すれば話を理解できるだけでなく相手の理解も深めます。話の途中で先に読めることもありますが、その時も口出しせず最後まで聞くことをやめてください。話を聞く際、プラスアルファで心がけたいのは大事です。微動だにせず、じっと聞くのではなく、適度な相づちを心がけてください。話の方針に合わせてうなずきたいになること、そうですね、と言ったりすれば話がスムーズに進みます。うなずき方も一定ではなく、変化を持たせたい。理解しているときは小さくなずき、深い共感や同意ができたときは大きくなずきます。腕組みをしながら、修正には注意してください。心理学において腕組みは自己防衛を意味します。相手との間に壁を作ってしまうため、近いところが特殊です。話を聞くときは腕を組むのではなく、手を前に出してくるようにしましょう。相手の話に触れてならば、話を最後まで聞いた上で質問をしましょう。自分の解釈が間違っていることもあります。質問すると解釈と解釈に再確認できたりします。相手はきちんと理解しようとしていると感じるため、ますます話が進みます。これが傾聴力です。きちんと話を聞くことは相手を受け入れることです。傾聴力があること、相手は自分が理解されている、受け入れられていると感じるため、あなたに信頼を寄せてください。きちんと話を聞く姿勢は信頼につながるのです。人の話は途中で最後まで聞くことを行われる。話の調子に合わせて上手に相づちを打つ。信頼される人になる30の方法。その16、信頼できる人は最善主義者。ベストを尽くす姿勢は信頼を勝ち取る姿勢。信頼できる人はベストを尽くす姿勢があります。最低限の仕事で終わらせたり、手を抜いたりすることはありません。与えられた仕事は責任感を持って取り組みます。仕事の成果は最後までこだわり、今の準備できる工夫をすることで最高の分岐を目指していきます。ベストを尽くす姿勢は周りからも高く評価されます。こうしたベストを尽くす姿勢があると、おのずと仕事の評価も高くなります。前の3人は大丈夫という評判がなし、熱い信頼とつながっていくのです。完璧主義者ではなく最善主義者になる。信頼される人になりたいならベストを尽くす姿勢が欠かせません。生活は最後までこだわり、できるだけ高い分岐を目指していきましょう。こうした話を聞くと、そうか、完璧主義者になりたいのかと考える人がいます。それは違うのです。100点の仕事はパーフェクトな仕事です。最後にこだわったり、高い分岐を目指したり、ずっと100点の生活を出すのは難しいのが現実です。非常に時間も労力もかかる上、そもそも不可能というケースも少なくありません。しかし、100点の仕事を取りなくても、ベストの仕事であればできるのではないでしょうか。与えられた仕事は責任を持って、取り組み、今の準備できる工夫を積み重ねていきましょう。大切なのは完璧主義者ではなく最善主義者になることです。最善主義者はベストを尽くすと、のことを言います。自分ができることを自分なりに一生懸命やることです。ベストを尽くす姿勢ならば、その姿勢は必ず浄化されます。仕事に対して熱意を持って取り組んでいると、その熱の周りと伝わっていきます。完璧主義者ではなく最善主義者を意識しながら仕事に取り組んでいきましょう。ベストを尽くす姿勢ならば後悔もできます。信頼できる人は最善主義者です。ベストを尽くす姿勢は信頼を勝ち取る姿勢なのです。最善主義者を意識しながらベストを尽くす姿勢で仕事に取り組む。信頼される人になる30の方法。その17、人の悪口は言わない。愚痴や噂話もしないよう。信頼される人になるために、ネガティブな発言は控えるようにしましょう。まず注意したい発言は悪口です。信頼される人になりたければ、人の悪口は厳禁と考えてください。たとえそれが本音であってもです。あくまで人のことを悪口であって、自分に関係ないと思うかもしれませんが、大きな誤解です。悪口は自分に関係あります。悪口を口にする人はその人の性格まで悪く見るもの。人として自分を分析をするのは悪心であり、規制や品格を落とします。悪口を言えば言うほど口にした人の印象が悪化していきます。そして信頼からも遠くのです。悪口を人間関係の事実として利用しない。少しがないのではないかと思うかもしれませんが、悪口は少し出会うと NG です。少し悪口を言ったとしても悪口を言った事実に変わりません。相手からは悪口を言う人と判断され信頼を落とすことにつながります。悪口を人間関係の事実として利用する人がいますが、ここはしっかり手を出したいことです。確かに悪口には盛り上がりやすい傾向があり、一定の効果があるのも事実。だからといって、いつ私も彼が悪口を言われるのではないかと不安を感じさせ、かえって警戒されるようになります。悪口は恐れ返されて自分に投げ返っています。悪口が盛り上がりやすい言われたとしても、結局本人の印象を悪くするため、口に重なるしておくのが賢明です。愚痴や噂話も要注意。見落としやすいような愚痴と噂話です。 悪口ではありませんが、ネガティブな発言の一つであり、悪印象につながる発言です。愚痴を言うと、相手に不快な思いをさせたり、迷惑がかかったりします。噂話をすると、口の他に印象を与えます。信頼よりは、ネガティブな発言を徹底的にされる必要があるため、悪口だけでなく、愚痴や噂話も控えるようにしましょう。どうしても、言いたいことがあるなら、改善要望として伝える。どうしても、我慢できないこともあるでしょう。ネガティブな発言は控えるべきですが、だからといって、何でも我慢するわけにもいきません。不安があるにもかかわらず、ひたすら態度はストレスがたまるために。どうしても、言いたいことがあるなら、改善要望として伝えましょう。改善要望は悪口にならないため、どうしても伝えて OK です。改善要望という形であれば、好意的に受け入れられるでしょう。悪口、愚痴、噂話は何も言いませんが、改善要望は現状をより深いきっかけになります。文章やメールなど正式な形で伝えるようにすれば、相手も前向きに検討してくれるはずです。ちょっとしたことであっても、そこから相手が生まれる可能性もあります。仕事や現場のことを真剣に考えている姿としてするので、むしろ信頼はプラスです。人の悪口は言わない。愚痴や噂話も控える。どうしても、言いたいことがあるなら、改善要望として伝える。信頼される人になる30の方法、その18、間違いや失敗は隠したり、ごまかしたりしない。正直に告げることが信頼につながる。間違いや失敗をしたときにあなたはどうしますか。間違いや失敗をしたときの対応は信頼に影響するポイントの一つです。確かに信頼にマイナスです。信頼される人になるという意味では間違いも失敗もできるだけ避けておくのがベターです。信頼に傷なし自分の評価されることを恐れ、隠したり誤魔化したり通常に対する人もいるのではないでしょうか。しかしここは大切な面です。隠したり誤魔化したりして相談を進めたとしても万一バレてしまったときが大変です。評価が一気にバタ落ちです。間違いを隠す人、失敗を誤魔化する人という評価たち要求人物として話されます。大きな信頼の失墜となり間違いや失敗をした以上のダメージを負うことになります。場合によっては致命傷になりかねません。一度信頼を失うとそれを取り返すのに長い時間がかかります。信頼の低下につながらないケースもある。間違いや失敗は信頼の低下につながるのが一般的ですが、そうならないケースも少なからずあります。隠したり誤魔化したりせず、あのまま全てを真面目で正直な印象が伝わります。間違いや失敗は人間ならないのであること。一度もしたことがない人はいません。あのまま正直に告げることで失敗を隠さない人、間違いを誤魔化さない人としてるうちに誠実であることが伝わります。正直な深刻がかえって信頼役につながることも少なくないのです。間違いや失敗をした時は隠したり誤魔化したりせず正直に告げる。信頼される人になる30の方法、その19、広告連絡相談のために行うことで信頼が高まる。信頼に欠かせないことの一つが広告連絡相談です。どれか一つ行うのではなく、3つの全てを行うことが大切です。一時、上司に声をかけなければと思いがちですが、油断は禁物です。面倒な気持ちになってすぐするのはよくありません。広告連絡相談がないと信頼のマイナス評価もなります。消極的、やる気がない広告と連絡は混同されがちですが、今異なります。広告とは仕事の結果を伝えることと、連絡は仕事の進捗について伝えることを言います。意味違いはありますが、どちらも重要であることに変わらないため、それぞれ行うことができるようにしてください。上司からあれはどうなったと声をかけられたら、イエローカードです。広告、連絡、相談が少ない証拠です。上司から声をかけられる前に、こちらから先に声をかけるようにしましょう。広告、連絡、相談のために行うことで、上司は安心します。うっとうしく思われるぐらいでちょうどいいのです。依頼者仕事内容がどうなっているのか細かく伝えることで、やる気や積極性が評価されるのです。口臭い上司も広告、連絡、相談のために行えば、嘘のように脅しています。広告、連絡、相談が少ないから口臭いのであって、こまめに言っていれば何も言うことはないです。仕事で重要な判断が必要になれば、独断で進めるのではなく、一度上司に相談しましょう。何の相談もなく、独断で仕事を進めると、上司の信頼を損ねます。もちろん、相談するのではなく、自分で考えた上で相談を仕掛けるのが前提です。頭に汗をかいた上で上司に相談すれば、心を用意してくれるはずです。上司の迷惑にならないか不安に思う人もいるかもしれませんが、人は誰かに言われて悪い気はしません。相談することで、上司は社会的欲求が満たされるため、嬉しく感じるのです。広告、連絡、相談のコマに行うと、どんどん信頼が高まります。信頼を高めるだけでなく、上司の人間関係もスムーズになるのです。広告、連絡、相談で特に力を入れたいものは。広告、連絡、相談などにも重要ですが、特に力を入れたいものがあります。連絡です。一番重要と言われてはなく、一番優先しながらです。仕事の結果を伝える報告や困った時の相談は誰でも忘れず行いますが、連絡については協力者が多い。連絡はちょっとしたことなので決してありがちですが、実際は私たちが思っている以上に立ち上がります。報告、連絡、相談の中でも連絡には力を入れておくのがベターです。上司から分かった、もういいと言われるぐらいでちょうどいい。困った連絡を行うけど、それだけ信頼も高まっていくのです。報告、連絡、相談のコマに行う。連絡は油断しないので特に力を入れておく。信頼される人になる30の方法、その10、要面定義は信頼役の技術。メリットだけでなくメリットも提示しよう。信頼されるためにはメリットだけ最大に言われてはありません。私たちは交渉がスムーズに進むようメリットだけ抑えてしまいがちです。デメリットを抑えると交渉が失敗するかもしれないので、捨てようと考えるのが一般的ではないでしょうか。あるいは、聞かれたら答えるという姿勢で臨む人も多いはずです。しかし、ここが了解ですメリットだけに伝えることが信頼につながるとは限りません。うますぐ話には裏があるようにメリットしか提示していないと相手は不信感を覚えます。話がうますぐ、何かがあるのではないか。従来のメリットを隠しているのではないか。どんなことでもメリットしかないという状況はありません。何事もメリットだけでなくデメリットも存在するもの。メリットだけ提示していると相手はまた話に乗せられているように感じて違和感を覚えます。かえって、警戒されなかなか信頼されないのです。要面定義は信頼役の技術。信頼されるためにはメリットだけでなくデメリットも抑えるようにしましょう。これを要面定義と言います。商品説明の際は長所だけでなく短所も抑えます。プレゼンの時はプラス面だけでなくマイナス面も抑えるようにします。メリット、デメリットの要面を提示することで相手は正しく認識やすくなります。正直で誠実な印象も伝わるため説得力の向上もつながります。それが結果として信頼と繋がっていくのです。交渉が失敗に終わってもそれで良しと考える。もちろんデメリットを提示することにはリスクがあります。相手が調査したり話を断られたりして交渉が失敗に終わるかもしれませんが悪いことはありません。断られることがあったとしてもそれはそれで良かったと考え相手の判断を尊重しましょう。相手に無理やり押し付けるようなことになってはなりません。相手が正しく認識した上での結論ですから相手のためになっていると言えます。少なくとも信頼その時は断られても信頼関係は継続しているので別の機会で声をかけてもらえることになるかもしれません。本当に相手のことを思うなら要面定義は必須です。要面定義は信頼役の技術なのです。メリットだけでなくデメリットも提示する。信頼される人になる30のこと、その11、信頼しない人は信頼されない。信頼する人が信頼される。信頼するためにはまず信頼することです。あなたのことは信頼できませんが、私のことは信頼してくださいという姿勢ではなくいけません。あなたが相手から疑われていることを明示してみてください。自分のことを信頼してくれない人は嫌な感じになって、こちらも信頼しにくいのではないでしょうか。相手から疑われていると壁を感じてしまい、こちらも社員に不快になります。私もあなたを信頼しないと反発的な態度になりがちです。まずこちらが相手を信頼することです。もちろん実績何もない状態でいきなり相手を 100% 信頼するのは難しいでしょう。確かに無条件に相手を信頼するのはリスクのあること。しかし信頼の姿勢を見せることができるはずです。傷つくリスクや裏切るリスクがあるとしても、やはりまずこちらが信頼の姿勢を見せていくことが大切です。ここでは 100% 信頼していなくても、表向きは信頼の姿勢を見せておくのがいい。あなたを信頼していますという前向きな姿勢があると、相手もその社員に応えようとして努力してくれます。相手は社員に応えたい気持ちになり、誠実な働きを見せてくれるのです。人間関係には彼らの法則なり、これは信頼においても通じます。信頼しない人は信頼されません。信頼する人が信頼されるのです。まずこちらが先に信頼する。信頼される人になる30のこと、その順に、品質の人は信頼されない。積極的に除外をすると信頼される。信頼される人になるためには積極的に除外を行っていきましょう。自己開示とは自分についての情報を他人に打ち明けることを言います。自分のことは一切話さない品質の人もいるかもしれませんが、それではなかなか信頼されるのは難しいでしょう。自分のことを信じていると自分のことが相手に理解されません。相手が自分のことを話してくれたら、こちらも自分のことを話すという姿勢も要注意です。まずこちらが先に自分のことを話すという姿勢になりましょう。自己開示の時と個人情報まで下げ出すと考える人がいますが、これは誤解です。自己開示をするからといって個人情報やプライベートの全てを下げ出すわけではありません。プライベートの中でも仕事や趣味、趣旨や家族構成、得意なことや不利なことであれば自由に話せるのではないでしょうか。あたり触りのない範囲でいいので、どんどん自己開示を行っていきましょう。自己開示をすると、あなたの得意な相手に触って親近感を持ってもらいます。こういう人の方と理解され信頼関係に結びついていくのです。面白いことにこちらが自己開示をすると相手も自己開示をしてくれるようになります。こちらが自己開示をすると、恋の連動性が働いて相手も自己開示しやすくなるからです。お互いが自分のプライベートを教えることで、お互いの理解が進み、信頼関係が結ばれていくのです。自分の弱みを見せていくのが効果的。自己開示の中で最も効果的なのは弱みを見せていくことです。苦手なこと、不利なこと、コンプレックスなど、自分の弱みを見せることが抵抗を感じるのですが、勇気を出して打ち明けてみてください。自分の弱みを見せると信頼の組織につながると思っているなら、それは思い込みです。世の中に完璧な人はいません。自分の弱みを見せても、私もそのことは言えないと、常に言っていてもらいます。自分の弱みを見せていくと、フレンドに出てくる印象が伝わります。真剣感と人間味が出てくるので、新たな印象を持ってもらいます。過去の失敗談を紹介するのもアイデアです。失敗談ほど面白いではありません。今となっては、笑い話という失敗談が一つや二つあるのではないでしょうか。笑いなら話せば明るい雰囲気で楽しんでもらえることも違いますし、ますます真剣感を持ってもらいます。 実は私もこんな失敗があって、と相手も自分の失敗談を紹介してくれることもあります。自分の弱みを話せば話すほど、お互いの興味が始まっていき、どんどん信頼関係が深まっていくのです。積極的に紹介を行う。信頼される人になる30の方法、その23、お金に出しない人は信頼されない。お金にきちんと整理した人は信頼される。お金と信頼は切っても切れない関係です。借金がある。借りたお金を返さない。社会が遅れる。お金の管理が出せない。貯蓄がない。お金があれば、あれで使ってしまう。こうした点に当てはまるのは、要カードです。残念ながら、お金に出しない人は信頼を得るのは難しいでしょう。どれだけ口が堅くても、どれだけ仕事ができる人でも、肝心のお金に出しないと信頼は台無しです。お金に出しない人は全てが出しなさそうと思われます。お金だけで全てを判断されてはならない。と判断を覚えるかもしれません。しかし、いくら主張したところで、残念ながらそう思われるようなです。お金の管理能力は、人の生活が反映されやすい要素の一つのため、お金に出しないと全てにおいて悪影響となります。リラックスで人の形を見られるように、お金の管理で人の信頼が生まれます。お金に出しないと言われることが多い人は、特に要チェックです。金銭感覚を見たり、お金の管理能力を高めることが信頼につながる。私たちの企業にはお金に関わる面がありません。信頼されるためにはお金の意思を高めておくことが欠かせません。できるだけ借金は作りません。奨学金、自動車購入、住宅ローンといった借金もありますが、必要なケースを除いて余計な借金は作らないようにしましょう。お金の貸し借りは使えます。どうしてもお金を借りる場面があればすぐ返すようにします。大きな金額の場合は、口約束ではなく、きちんと借り用書を作っておきましょう。税金や高騰料金など支払いがあればきちんと期日までに済ませます。期日ぎりに支払いをするのではなく、早めに支払いを済ませておくのが特策です。自信がない人は口座振替を利用すれば確実に支払いをできるので安心です。口座振替によっては割引になるものもあるので、ぜひ検討してみてください。日頃から節約を行って、できるだけ貯蓄を行っているようにしましょう。浪費や無駄遣いは減らして、余計な出費を抑えるようにしましょう。たまには贅沢も良いですが、余計な贅沢は不要です。買い物は欲求に任せて何でも可能ではありません。自分が価値あると思えるものにお金をかけるようにしてください。ギャンブルや課金ゲームなど散財につながりやすい日があれば、できるだけ控えておくのが賢明です。ゼロにできなくても減らすことができるのではないでしょうか。一時、困った感じかもしれませんが、そのようなお金のルールにつながります。お金の意思を高め、金銭感覚を磨き、お金の管理に注意を払うようにしてください。金銭感覚を磨き、お金の管理能力を高めることが信頼につながるのです。お金は資源になっておく。信頼される人になる30の方法、その14、口当たりと信頼が遠ざかっていく。口当たりと信頼につながっていく。口当たりとは信頼されません。自然が多かったり、人の秘密を明かされたりするのは煩悩なんです。口当たりでは他人ほど信頼が遠ざかっていきます。信頼されるためには口を当たらなければいけません。誰にも言わないでと、公開的にお願いされたことは徹底的に秘密を知ることです。人に聞かれても知らないようにしましょう。注意したいのはお酒の場です。アルコールに入ると異性が緩んでおしゃれになりがちですが、油断は禁物です。お酒に酔ったときであっても秘密は守り抜いてください。少しがいいなは NG です。守り抜く自信がないなら最初からお酒は飲まないことです。仕事で資金のあることは徹底して当然ですが、その限りではありません。あるとき重要な話を耳にすることがあるでしょう。隣から話し声が聞こえてきたり、立ち話で何気なく相手から聞かされたり、そうした未然に話してあっても品性が高いことであれば公開を伝えておくのが無難です。誰かに話したくない状況に変えても口に重ねをしてください。耳にした秘密を当てて話すのは相手に気になる印象を与えてしまい、信頼されにくくなります。話の中で耳にした秘密は下手に誤解しないものが特策です。口に当たって困ることはあっても固くて困ることはありません。本人は誤解していましたが、全然かもしれませんが、本人にとっては重要です。口に当たって信頼につながっていくのです。ここだけの話、基本的に国会の話は伝えておくのが特策です。国会の話をすることは重要な話を申し上げるのと同じです。国会の話は相手との距離を縮めるといいと思いますが、それ以上のメリットがあります。国会の話をされると相手はその人に対して不信感を覚えます。この人に秘密を話せば私の知らないことでこっそり公開されるのではないかと不安が生じているのです。口を隠す。信頼される人になる30の方法、その15、信頼される人には落ち着いた言動がある。信頼される人になるためには落ち着いた言動を行いましょう。話をすると早口になっていませんか。相手の前で忙しそうな素振りを見せていませんか。仕事が忙しかったり、時間に割り当てしているとつい早口になったり、バタバタしてしまいがちです。いつの間にか早口になってしまうような話になっていることがあるのではないでしょうか。落ち着きのない様子があると余裕ないように見えてしまい、相手は不安を覚えます。仕事を依頼するときこの人に任せて大丈夫だろうかと不安を抱かせることになります。どれだけ仕事ができても落ち着きがないとなかなか信頼してもらえないのです。ここで誤解されがちなのはスピードです。信頼されるためにはスピードが大切ですが、バタバタした様子を見せるのはよくありません。スピードと落ち着きのない様子は似てきないもの。仕事の価値と処理についてはスピードを意識しつつ、普段の振る舞いについては落ち着きを意識しましょう。時間がないから仕方ないという人もいるかもしれませんが、自分の仕事はありません。時間に余裕がないのは自分の気になるのではないでしょうか。ギリギリ行動するのが癖になっているかもしれません。仕事を断ることなく何でも引き受けているかもしれません。日頃から余裕を持った行動を意識することが大切です。忙しい状況があるなら仕方ないで済ませるのではなく、一度じっくり原因を探ってみるといいでしょう。信頼されるためには落ち着いた言動を心がけましょう。ゆっくり落ち着いた話し方を意識しましょう。話をするときはゆっくり穏やかな口調で話します。一言一言丁寧に伝えるようにしましょう。日頃から早口な癖になっている人は特に注意が必要です。落ち着いた振る舞いも大切です。落ち着いた構えた様子を見せます。話をするときはきちんと相手を読みます。相手を見るときはゆっくり深く頷きます。トラブルが起きても動じることなく冷静に対処します。急いでいるときは小走りではなく大股でやるようにしましょう。いつになるときも落ち着いた様子を見せるようにしてください。できるだけ落ち着いた振る舞いを心がけましょう。落ち着いた様子を見せると大抵に頑張って余裕を見せることができます。相手は安心的に信頼と繋がっていくのです。落ち着いた言動を心がける。信頼される人になる30の方法、その16、肯定から入るな信頼関係を築くコミュニケーション。信頼される人は否定があります。何か提案を申し上げても大勢は否定の言葉です。違います。賛成できません。良いとは思えない。くだらない。どうせうまくいかない。こちらの人を懸命やご提案してもまず否定から入る人がいるものです。否定から入るとそこで話が止まってしまい会話が続きません。否定されると自分の意見が無視されたと感じ快感が覚えるもの。自分の発言を否定されて喜ぶ人はいません。ネガティブな印象を与えてしまい空気も悪くなってしまいます。この人には何を言っても仕方ないとなり信頼関係を結びたくても結びません。否定から入る必要のある人は注意しましょう。信頼されるためにはまず肯定から入るようにしましょう。いいですね。良いアイデアですね。素晴らしいですね。肯定から入ると相手は自分の意見が認められたと感じポジティブな印象を受けます。コミュニケーションが続き会話のテンションも上がる。話が早いこの人には理解があるとなり信頼につながります。肯定から入るのは信頼関係を結ぶコミュニケーションです。否定権を得ることはいつバットとおさを。もちろん時には納得できない意見もあるでしょう。何でもかんでも肯定と言われてはいけません。それはどう考えても違うという意見とすることもあるはずです。そんな時に役立つのはイエスバットとのテクニックです。イエスバットとはいきなり否定するのではなく、まず相手の意見を肯定してから否定の意見を述べるテクニックです。相手の話に納得できなくても、なるほど、確かにそうですね、いじりますねと一旦受け入れます。その後、実はつまり、だからこそというフレーズで否定の意見を述べていきます。まず相手の意見を肯定して、その延長で話を述べることになるので、否定の意見でも受け入れてもらいやすくなります。どんな話もまず肯定から入るようにします。納得できない時はイエスバットとで否定の意見を述べる。信頼される人になる30の方法、その17、実績を積み上げていくことが大きな信頼につながる。信頼されるためには実績が必要です。実績はその人の能力の証明です。実績を見ることで、その人は過去に何を成し遂げてきたのか、どんな強みや得意になるのか客観的に把握できます。大きな実績があれば、信頼においても大きなポイントアップになります。信頼を得るためには実績作りが欠かせません。まず、きちんと仕事を完了させること。丁寧に仕事をなし、成果を上げ、コツコツ実績を積み上げていきましょう。実績があればあるほど、この人に仕事を任せても大丈夫だろうと思います。いきなり大きな実績を目指すのは、50。多くの人はまず大きな成果を上げようとします。ここに落ち穴があります。知識も経験も乏しい状態で、いきなり大きな実績を上げるのは難しい重要です。そもそも大きな成果を上げたからとはいえ、たった一つの実績でいきなり全幅の信頼に結びつくわけではありません。大きな成果を上げることも大切ですが、まず小さな仕事をきちんと仕上げ、コツコツ実績を積み上げていくことです。いきなり大きな実績を作ろうとするより小さな実績を積み上げていく方がいい。信頼には時間が必要です。小さな実績であっても積み上げると大きくなります。知識や経験を積み上げていくにつれて大きな仕事に持っていくように大きな実績を上げる感じになります。実績に任せて努力はありません。実績があることをこの人に任せれば大丈夫となります。実績を積み上げていくにつれて信頼も大きくなっていくのです。コツコツ仕事の実績を積み上げていく。信頼される人になる30の方法、その18、思いやりの心を美しいものはない。信頼できる人は反応が生成信頼できる人になるためには反応が生成大切です。そのために大切なのは思いやりの心です。自分さえ良ければいい。人のことなんてどうでもいい。自分のことしか考えていない人は残念ながら信頼されるのは難しいでしょう。信頼できる人になるためには思いやりの心を意識して反応が生成することが大切です。思いやりの心を大切にすれば、おのずと反応が生成ものになります。自分さえ良ければいいと考えるのではなく、相手のために自分ができることを考えましょう。困っている人がいれば自分にできることはないかと考え、助けを差し伸べたい。もちろん何でも助けるというわけではありません。自 自分を犠牲にして誰かに尽くす必要はなく、無理のない範囲でいいのです。余力があれば、人のためにできることはないか考えてください。困っている人がいれば、思いやりの心を大切にして、無理のない範囲で他人を助けていくようにしましょう。例えば、重い荷物を持っている人がいれば、手を貸します。仕事が早く終わったときは、他の人にお手伝いできることはありませんかと声をかけます。同僚が仕事のミスで落ち込んでいるときは、前向きな声をかけて元気づけます。新しく入ってきた新人がいれば、面倒を見ます。言われてから動くのではなく、前々に動く自発的な上司が大切です。思いやりの心を持って、他人を助けていく人が信頼されるのです。偽善であったとしても、何もしないようなあなたに。偽善ではないかという人もいるかもしれません。確かに、純粋な気持ちで助けるわけではないこともあるかもしれません。良い人と思われたいのであれば、偽善と思われて仕方ないこともあるでしょう。しかし、偽善であったとしても、何もしないようなあなたに。人を傷つけるわけでもなければ、会員にされるわけでもありません。それで助かる人がいたり、誰かを選んできたりするのですが、偽善であったとしても、アクションを起こす価値があります。他人を助けることと美しい姿はありません。他人を助ける姿勢を持つことで信頼される人になっていくのです。思いやりの心を意識して、他人を助ける姿勢を持つ。信頼される人になる30の方法、その19、責任感ある人は信頼されない。自分で責任を負う人は信頼される。自分の責任が悪い場面になると見る人がいます。さっと姿を消して困るようしたり、人の姿勢で責任転嫁をしたりです。確かに責任は負いたくないもの。責任を負うことが好きな人はいません。責任感を得られるものならないと思うのは本音であり、誰でも共通することでしょう。だからといって、それを実行するのは NG です。責任感ある人は信頼されません。いくら仕事のできる人であっても、責任感ある姿勢を見せてしまうと、周囲の信頼を失うことになります。逃げるぜ、大きくせ責任転嫁をしない人は、信頼とは上の人生を歩むことになるので注意が必要です。信頼される人の中には、自分で責任を負う姿勢が欠かせません。失敗があったとき、自分に非があれば、きちんと責任を負うことが大切です。何事においても失敗によりリスクは済むのです。自分の失敗であれば、その場から姿を消したり、人に責任を押し付けたり、自分が責任を負いましょう。評価の下に、他人に傷ついたり、故障をされたりすることになりますが、それは仕方ありません。それが失敗の代償です。必要な代償は、きちんと払うことが大切です。他人の失敗でも責任を負わなければいけないことがある。他人の失敗が自分には関係ないと思われがちです。確かに失敗の責任はやった本人が取るのですが、そうでないケースもあります。時には他人の失敗でも責任を負わなければいけないことがあります。例えば、リーダーや管理職など上の立場にいる人の場合です。上の立場にいる人は、部下が失敗をしたとき、自分で責任を負います。実際は、部下がやった失敗であっても、自分も管理責任があると考え、きちんと責任を負うのです。こういう上司は、部下が信頼されます。責任を負うことになっても、その誠実な姿勢は評価されます。責任を負うことになって、優しい姿を見せることになっても、部下の信頼を失うことはありません。自分で責任を負う人が信頼されるのです。責任が悪い場面では、逃げることも、人を失せることもなく、自分で責任を負う。信頼される人になる30の方法、その30、信用できない人と付き合わないこと、信用できる人と付き合うことが信頼強化につながる。信頼される人の中には人間関係の注意を向けてください。注意したいのは信用できない人です。例えば、仲悪い人、仲悪い人、不衛生な人、その対抗の仕事や心理的な仕事に関わっている人など、信用できない人と付き合っていると、その悪印象は悪影響が自分の及び信頼の低下になります。私たちの人間関係には、似た者同士が付き合う傾向があります。信頼できる人は信頼できる人と付き合いますが、逆もまた確かに。あなたが信用できない人と付き合っていると、第三者は一歩引いて低下します。信用できない人と付き合っているということは、この証拠実は、完全の疑われ、信頼を持たれてしまいます。いくら、あなたが連帯なしきちんとした人であっても、信用できない人と付き合っていると、信頼されにくくなるのです。自分の人間関係を振り返ってみてください。信用できない人と関わらないなら、距離を置くのがいいでしょう。人間関係を健全にしておくことは、自分の印象にも関わってきます。自分に実際が及ぶようであれば、思い切って、絵の記録の一つの方法です。女優をしたくても仕事で変わらなければいけないこともあるでしょう。女優が難しいときは、あまり付き合わず、上限上の付き合いだけにしておくのが賢明です。挨拶や必要最低限のコミュニケーションだけしていれば、大きな問題になることはありません。信用できる人と付き合おう。さて、意識したいのはこれだけはありません。信用できない人と付き合わないことに加えて、信用できる人と付き合うことも大切です。尊敬できる人、仲の良い人、上品な人、人間的な魅力を感じる人など、身近に信頼できる人がいれば、ぜひ女優を締め、積極的に付き合うようにしましょう。信用できる人と付き合っていれば、その根性、高栄養が自分に及びます。信用できる人と付き合っていれば、きっとこの人も大丈夫だろう。第三者からでも安心につながり、信頼もあるです。信用できる人と付き合うことが、ますます信頼される人もつながります。信用できない人とは付き合わない。信用できる人と付き合う。信頼される人になる30の方法、まとめ。その1、信頼と明示して、こそ信頼を積み重ねていく。その2、ミスが許されないことは確実に終わらせる。絶対に破ってはいけない約束は必ず守る。その3、時間をかける。その4、きちんと約束を守る。大きな約束だけでなく、小さな約束も守っていく。守る自信がないなら最初から約束しない。その5、白い嘘はついても黒い嘘はさない。その6、時間厳守を整える。その7、ミスや失敗をしたときは余計な言い訳をせず素直に謝る。たとえ自分に批判しても素直に謝る姿勢を見せる。その8、仕事の知識やスキルを身につけておく。新人はまずトンネルを目指す。その9、身だしなみや言葉遣いに気をつける。その10、礼儀作法やビジネスマナーを身につける。その11、再確認の習慣をつける。その12、1分1秒でもできるだけ早いスピードを意識する。その13、話に一貫性を持たせる。言うことを変えるときには謝罪の仕事を添える。その14、人によって態度を変えない。誰の前でも礼儀正しい態度を整える。その15、人の話は途中で遮らず最後まで聞くことを行える。話の調子に合わせて上手に相手を上手。その16、最善主義者を意識しながらベストを尽くす姿勢で仕事に取り組む。その17、人の悪口は言わない。愚痴や噂話も伝える。どうしても言いたいことがあるなら改善要望として伝える。その18、間違いや失敗をしたときは確かに話したりせず正直に告げる。その19、報告、連絡、相談のコマに行う。連絡は油断しやすいので特に力を入れておく。その20、メリットだけでなくデメリットも提示する。その11、まずこちらが先に信頼する。その12、積極的に自己開示を行う。その13、他には資料になっておく。その14、口を固くする。その15、落ち着いた言動を行える。その16、どんな話もまず肯定から入るようにします。納得できないときは、ミスマットを否定の意見を述べる。その17、コツコツ仕事の実績を積み上げていく。その18、思いやりの心を意識して他人を助ける姿勢を持つ。その19、責任が悪い場面では逃げることも、人に押し付けることもなく、自分で責任を取る。その30、信用できない人は付き合わない。信用できる人と付き合う。